こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちょぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。129回始まります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい
はい、ちょっと間が空いてしまいましたね。
うん、
まあ年度末ね、年度始まりですからね、いろいろ忙しいです。
お互い忙しいね。
そうですね。
やれ残業だなんだとね、
はい、ね、う
ん、まあまあまあね、本当やるって言っといてやれてないことが結構あるんだよね。
そうだね。
更新、あの、まあ配信もそうだし、うん、行きたいライブもなんだかんだ被っちゃってさ、
うん、
これ行けなさそうだなっていうライブがね、もう早速ちらほらあるのがすごい悲しい私悲しい
ね、
うん、
しょうがね。
やっぱ春はいろんなライブあるんだよな。
お、
いや、夏も秋も冬もそうだけどさ、う
ん、今ほどこう季節感の関係ないこともねえなって思ったね。
ちょっと言ってみたくなっちゃったから言ってみたけど、
うん、いいよ、
うん、
本当の意味での季節感といえばもうね、昨日今日でね、春の嵐が吹き抜けたね、日本ネットでございますよ。
そうですな、
ね、なんかね、
桜もおかげでもう終わっちゃいますな。
本当だね、
うん、
ね、
まあ、大阪はね、これからあのもうちょっとしたら造幣局の通り抜けが、
そうそう、
見頃になるんですけれども、
ね、
はい、もう今回の嵐でね、つぼみも落ちてないかちょっと心配ではありますね。
ね、本当にね。
はい、まあ、皆さんの、ね、お住まいの地域は、どんなお天気だったんでしょうか。はい、4月7日、
はい、
日曜日、第129回収録してます。
はい、
じゃあどうしようね、今日はまずメール読むとこからいこうか。
そうだね、
うん、ありがたいことにメールいただいて、はい、あの、はい、ちょっとそのまま収録してなかったので。
そうですね、
はい、はい、じゃあ読ませていただきます。はい、岐阜県のともさんからいただきました。いつもありがとうございます。
はい、
はい、では、いきます。
はい、
マキーノさん、瀬島さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。岐阜県のともです。
はい、
いつも更新を楽しみに聞いています。
やった、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今日は3月19日に行われた、雷雲フーリッシュソンインマーチ、名古屋ピースニックに行った時の感想メールです。
あ、
はい、あ、これ行きたかったんだよ。
おお、そうだったのか。
うん、でも火曜日だから、うん、火曜日だし祝日でもなんでもないから、うん、無理だと思って。
それは名古屋は無理だな。
ちょっと な会社終わってから名古屋は無理だ
な、
うん、諦めたんですよ。
はい、
カフェライブな、大好きだから行きたいんだけどさ。
そうね、
うん、もう置いといて、
はい、
まあ、行ってきてくださった、
はい、
行ってきてね、あの感想をくださったということで、はい、はい、メール続けます。
ね、はい、
会場が7時半だったこともあり、仕事帰りに急いで会場に向かいました。
はい、
会場に着くと長蛇の列、今回はソールドアウト、はい、ちょっと嬉しくなりました。
ええことだ。
ああ、そうなんだ。会場が7時半って結構遅いね。
うん、
うん、
あの、まあ、お勤め帰り、ね、平日だからな。
そうだよね、うん、ありがたいね。
ね、
うん、行きたかったな。まあ置いといて、関西からの方も何人かお見かけしました。
もさが何人か、
うん、
ね、
あ、ね、平日ね、お休みという人だっているだろうしさ、うんうん、お勤めによってはね。
はい、
ピースニックは結構小さいところなのでぎゅうぎゅうでしたと。
うんうんうん、
どんなとこなんだろうね。私行ったことないや、
うん、
名古屋ほとんど行ったことないからさ。
そうだね、
うん、まあまあ置いといて続けます。
はい、
今日は二人雲と純さんというドラムなしの珍しい編成でしたが非常に素敵でした。
お
ー、もくんがいないのか。
うん、
この間ね、ちょうどあのジャニスで二人雲ともっくんっていう編成だったんだけども、うん、その時は猫まちゃんがシンセベースだったんだよね。
うん、
まあ、カフェライブだったらね、そうだよね。
うん、
最初の月日の音から春の歌はまったりとした音にとても癒されました。
はい、
春の歌の、あ、段ボールに埋もれてる厚手のスケッチブック、
うん、
ね、あの、この歌詞があるんだよね。こうして過ごす今日が悪くない気もするんだっていう、いい歌詞があるんですけど、
そうですね、
うん、この歌詞が今の自分とリンクしていてグッとくるものがありました。うん、そうだね、雷雲の曲ってなんかそういうとこあるよね。
そうだね、
うん、バスと占い師はバス停が目の前にあるピースニックにとっても合う曲だと思いました。
あ、
へえ、いいね、なんか
いい、ね、
うん、クリスマスイブにさ、うん、名古屋で
行ったね、
やったじゃないですか、うん、あの KD 8本で、
はいはい、
あの時もローカル線をやってる時にこう電車がね、ガタンガタン、
高架車だからね。
そうそうそうそう、雰囲気良かったよね。
いい雰囲気だ。
名古屋いいな、なんか。
ね
え、続けます。 白い雨や君の気球は打ち込みの機械をゴマさんが駆使して演奏されました、うんうん、ほうほう。その機械ですがちょっと難しいようで、ケイジさんにちょっと早いよと目線を送られる場面が何回かありました。あ、自分でテンポやれるわけじゃないんだ、サンプリングしてるわけじゃないんだ。
多分なんかな。
あー、なるほどなるほど。レアだったのがケイジさんのこういう隙間のライブに来てくれたみんなに久しぶりの曲をと前置きされてやってくれたのがソファ。いいな、ソファ聞いたことない私。
ライブで聞いたこと、それ俺もないね。
うん。甘い紅茶が出てくるこの曲はカフェライブにぴったりのナンバーでした。うん、そうだね。しかし、ここのカフェ、あ、ピースニックは温かい紅茶は出してないようでしたので、うん、ほうほう。あ、トモさんは、今日のスペシャルドリンク、チェリージュレのカクテルをいただきました。うん、あ、いいね。美味しそう。桃色の甘酸っぱいカクテルで桜の香りがふわっと香ってとても美味しかったです、うんうん、楽屋にもあったそうで、ケイジさんもあ、ピーチジャー、チェリージュレーのカクテル、あ、うん、飲まれたそうです。
おしゃれ、
いいな、美味しそう。お酒だよね。
そうだね、カクテルだもんね。
そうだね、うん、ほうほう。この日ゴマさんは帰りの運転のためお酒を飲まず、うん、ケイジさんとジュンさんはビールを飲んでおられました、うん、好きだねビール。ゴマ、
ね、
ちゃん
ね、
飲みたかっただろうね。
ね、
うん、
ね、
きっといいなっていう目で見てたんだと思うよ。うん、まあ、ね、置いといて、
はい。
アンコールでは、やエイプリルフールを約1年ぶりにやってくださいました。
はい、
いいな、聞きたいな。
ちょうど時期じゃないですかね。
そうです ね, ね。そうだよ。3月26日でね、あと6日で4月の1日っていう。ね、今年はね、月曜日でしたけど、うん、月曜日か火曜日か。
月曜日。
月曜日か。雷雲の春の曲はケイジさん独特の春の捉え方が好きです、うんうん、そして、ゆらゆら魔法が解けただけで終了と、
うんうん、
あ、このね、ゆらゆら魔法が解けただけ聞くとさ、うん、これすごい盛り上がって、こう一回吐ける時とかに聞くから、うん、
あ、はいはい、
あ、ライブ終わっちゃうんだなってなるんだよ ね、
そうだね、
盛り上がるけど寂しいんだよな、うんうん、この曲終わったら、あ、そっか、終わりだ、あ、魔法解けちゃうみたいな ね、
ね、
そうそう、本当その通り、うん、MC も演奏ペースも横乗りまったりで、仕事帰りにはちょうどいい癒しのライブとなりました、
うんうん、
カフェライブではケイジさんの声がとても綺麗に響いていて、私は本当にこの声が大好きだなと思いました、
うん、
はい、
はい。
で最後にセットリストを掲載してくださってます、
はい、
月日の音から始まって春の歌、バスト占い師、うん、ノベンバーフールス、うん、白い雨、うん、君の気球、花粉、目つぶしの砂、うん、ソファー、でカバン、
はい、
月日の音、あの虹、うん、でアンコールにエイプリルフールとウィッチがある。
おお、
あ、ダブルアンコールでゆらゆら魔法が解けただけか。
あ、そんなにやっていただけたのね。
あ、いいですね、いいな、花粉また歌ってくれたんだね、
うん、
なんかほら、あのアンプラグド12月の時にしばらくやんないって言ってなかったっけ、
う
ん、
言ってたけど、
うん、
こうね、こういう時カフェライブでやるんじゃないですか。
そうだね、うん、
ね、隙間だから。
そうだね、うん、なるほどなるほど、うん、いや、いいセトリだな、ね、いいな、あ、またアンプラグドとかカフェライブ行きたいな、
うんうん、
いや、行くんですけどね、
うん
うん、あの5月の26日浜松で、うん、はい、あのカフェライブが雷も決定してるんですけど、うん、ちょっと行ってきます。
はい、
はい。
ね、もう早速予約してましたかね。
はい、
ね、
してました。まあね、そのカフェライブが楽しみになる、トモさんからの感想メールでした。ありがとうございます。はい、こんな風にですね、魚ラジオではリスナーの皆様からのメールを、はい、大募集しております。
はい、
はい、こんなライブに行ってきました、
はい、
こんな映画、こんな本を読みましたとかね、うんうん、あとは、まあ、番組への感想ですとか、
うん、
はい、ちょっと取り上げたコンテンツへの、感想ですとか、はい、あとはまあ好きなアーティストへのメッセージであるとか、何でも結構です、
はい、
あのサイトのメールフォームからピャッと、
ピャッとね、
短くても送っていただけると嬉しいです。
はい、
はい、というわけでメールのコーナーでした。
はい、
さて
さて、じゃあまあここからまたね、
うん、
行ってきたライブの話もしようか。
はい、
ね、
4月の
5日ですね、
5日金
曜日、はい、ね、震災橋ジャニーズにてね、
はい、
行ってきたライブというのが、あのスコット&リバースと仲間たち、
はい、
いや、スコリバですよ。
はい。
ね。この間ね、ホームリガルの話なんかしましたけど。
しましたね。
ね。
うん。スコット&リバースというのは、そのホームリガルの話題に出した回でもちらっと説明しましたけれども、うんうん、まあ、アメリカのね、バンド、うん、アリスターの。
正確に言うとカナダです。
カナダか。うん、失礼しました。うん、
いいです、いいです。
はい。カナダのバンド、アリスターのスコット・マーフィーと、うん、あの、ウィーザーの、
ウィーザーのね、
リバース・クオモが、
うん、
タッグを組んで、
そうそう、
日本語の アルバムを出そうと。
邦楽アルバムをね。
そうなんです。そうそう、
洋楽じゃない洋楽。
はい。
合言葉。
はい。
うん。ね。
ね。出しましょうっていうことで、うん、まあ、このプロジェクトが、その、後から聞いてね、知ったんですけど、4年ぐらい前から、もうスタートしてたんだそうで。うん、そうそう
ね。
で、うん、で、今年やっと、その、音源発売に。うんうん。なったと、
ね、
うん、で、まあ、去年末ぐらいから精力的にライブ活動を続けてらして、うんうん、はい、ついにあのこの度、うん、東京大阪でライブと、うん、
ね、
はい、
いやー
待ってました
ね、本当にね、
うん、あのもともとねマッキーノが、うん、あの2012年末のレディオクレイジーに出るっていうのを聞いて、うん、もうなんだこれは絶対に行きたいぞと、
うんうん、
言っておいて結局行けなかったんですよね。
ライブクレイジー行ってないからね、いろいろあってね、
うん、うかうかしてる間にチケット売り切れちゃってたからね。
そうですね、
もう置いといて、まあね、それでまあスコット&リバースの話を聞きつけて、うん、ホームリーガールのリリックビデオを見て、これはすごいぞと、
かわいい、
うん、でアルバム買ってきて、
そうそう、
でライブやる、これは次、ね、これ逃したらいつ本当に来てくれるか分かんないから、
そうですよ、
行きましょうと言ったんですよね。
そうですね、
うん、
ね、
はい、まあ、同日ね、4月5日同じ日に、大体同じ時間帯に、梅田の赤荘で雷雲がライブやってたんですけど、
実はね。
はい。これは、スコット&リバースの方に行くでしょ
う。うん。
ち
ょっとな。
ね。
ね、雷雲大事だけど。
うん。
ね、やっぱね。ね。うん。
うん。やっぱ優先順位ってあるよ。
うん。レア度が違いますからね。
うん。
こっちはね。
うん。
はい。
ウィザーが来るなら、こっちだろう。
そうだな。
うん。
ね。しかも、ここで肝心なのはこれジャニスってことですよ。
そうです、
ジャニスってそんなね、
うん、
じゃあまあ大きいけど、
うん、
ね、言ったらライブハウスじゃないですか。
そうです、ね、だってウィザーのって言ったらさ、うん、あれだよ、あのサマソニーとかのヘッドライナーでも全然おかしくないんだよ。
そうですよ、
うんうん、
この間あのパンクスプリングで日本にウィザー来た時はね、うん、神戸国際ホールですからね、
うん
うん
うん、
ね、本来そういうあれですよ、
うん、
そういうスタジアムレベルの、
うん、
で十分いけるバンドだというのに、
うん、
このジャニスのこの近さで来るだってぞ、
うん、
言うんだったらやっぱ行くしかないだろうということで、
行くしかなか
った、金曜日だったし、
はい、
金曜日なら行けるってことで、
はい、
うん、
はい、
ね、
しかもマッキーノが何かこう幸運を発揮してくれて、
うん、
あれは何プレリザーブかなんかで
だったかな、割と早めに、
うん、
あの早めに告知が出たところにスッと申し込んだので、
うん、そう、なんかのプレリザーブかなんかで申し込んで、整理番号が46番47番っていうね、
うん、両番ですよね、
うん、でマッキーノはちょっと会場時間には間に合わなかったんで、開演時間くらいかな、
うん、
だったと思うんですけど、私はもう会場時間からなんとか並んで、うん、で2列目ぐらいで、
そうそう、
うん、ね、最前はちょっと間に合わなかったけど、
うんうん、
2列目すごい近かっただ
ろうね、
めちゃめちゃ近かった。
後からこう後ろに から入ってきて、
うん、
ね、場所確認したら、
うん、
本当に2列目でね、
うん、
いいな、さ、
うん、
すがに今からもう割り込んではいけないみたいな、
ちょっとギュギュでしたね、
うん
うん、それにジャニスってほら、あの最前ゾーンがなんだか一段ちょびっとだけ高くなってて、うん、しかもステージが結構低いじゃないですか、前の方に行かないと私ぐらいの身長の人だとちょっと辛いんですよ、
う
ん、
そうだね、
うん
うん、
なんですけど、いやーよかった、
ね、
うん、
ね、
近かった、
うん
うん、すごい迫力だった。
そうだな、
あ、これが
もう
これがスコットになりますかっていう、うん、
もうすでにあのもうスコリマの話始めちゃってますけど、どうしましょう、このまま続けますか、辻合いの来てたよ、
そうだね、
この話、辻合いの話どうしよう、
いや、しようよ、
しようか、うん、ね、ちょっとすいません、まあのっけから興奮してしまいましたけど、
はい、
ちょっと一旦置いて時系列でちょっと、ね、
はい、
話しましょうよ。
そうなんです、ね、マッキーノがさっき言った通り、うん、スコット&リバースと仲間たち、うん、っていう、
うん、
で東京はその仲間たちがモーモールルギャバンだったんですよ、
うん、
で大阪では、辻彩乃さんが、うん、ゲストとしていらっしゃって、
うん、
もう見たかったな
もうね、なんだかんだで縁がこうね、あれですよ、見ようとして見れてないことが多いね。
そうそうそう、
前にミュージックキューブ広島に行った時もね、
入場規制かかったり、うん、なんだかんだで、まあ、しょうがない。
まあ、俺も一回しか見てないけどね。
うん。マッキーノが見たのはレディオクレイジーだ
っけ。そうそうそう。
まあ、置いといて。
ね、
モーモルルギャバンは見てないからいいんだよ。うん、
で、辻彩乃さんがね、
はい、
来てたんですよ。
はい。
ね。
私辻彩乃さん見るの初めてだわ。
いや俺も見るの初めてですよ。
そっか、うん、いやマッキーノがその前好きって言ってたから、
まああのね、あの猫の恩返しとか僕好きですし、
ああそっかそっか、
あとはあのまあラジオとかでもね、うん、あのなんかシングルとかリリースしたらその都度かかりますから、
うんうん、
まあウクレレのね、うん、歌うメガネですよ、
はい、
うららかさん通称、うん、
へ
ー、そういうあだ名、
へー、
うららかさん
知らなかった、
うん、
はい、
っていうね、
はい、
あの皆さんおなじみのね、うん、歌うメガネウクレレお姉さん、
はい、
鴨川にいる人です。
あ、そうなんですか、
うん、鴨川のほとりでよく弾き語りしてたっていう。
へえ、
うん、
京都のあたりのねご出身なのは、
あ、そうそう、ね、
知ってるんですけど、
う
ん、はい、
そうそう、
ほほ、
まあ、そんなうららかな辻彩乃がこのスコリバにセッティングされてるのがよくわからないといえばわからないですけど、
わからないといえばわからないね、
まあ、でもせっかく見れるんだしということでね、うん、こっちはこっちで待ってましたらね、うん、
はい、
あの一番手で出てきましたね、
はい、
まあ対バン形式と言いますかね、
まあそうですね、
オープニングアクトですな言ったら、
まあそういうことになるのかもしれないけど、う
ん、ね、
まあまあまあ、
うん、ね、出てきましてね、
うん、
まああの弾き語りウクレレ弾き語りで、
はい、
うん、最初ね確かね春風から始まったかな、
あ、歌ってた歌ってた、
ね、そうそうね、
うん
うん、
春だね、
春だよ、
うん、
いい季節ですよ土屋のにはね、
うん、
うん、ね、そんでまああれですね、こう辻屋のクラスでもやっぱりこうスコリバのライブに来てる層からするとちょっと馴染みがないからなんか自己紹介からしてましたね、
うんうん、何をやってるのか、
うんうん、で野菜生活の歌をやったりしてくれましたね、
そうそ う, そう、たださ、うん、私テレビ全然見ないから、うん、野菜生活の CM の歌っていうと、うん、だいぶ前にねお酒が使われてたぐらいしか記憶がないの
お酒が使われてるって相当前じゃないですかね、
いやそのお酒がそれをリリースしてた当時じゃなくてもっと全然後になってから、
う
ん、2000年代後半になってからですよ、
あ、そう
か、うん、あのね僕らが旅に出るっていうかな、うん、を使われてた気がするんですよ、まあまあ置いて、
でも最近全く我々テレビ見ませんからね、
見ない ね, ね、でその野菜生活の歌をね歌い始めた辻彩乃さんもさ、うん、多分あのリアクションの微妙さにうんってなったかもしれないよね
うん、
うん、
ちょっとな、
うん
うん、
今時音楽リスナーってあんまりテレビ見ないんだなって
かもしれないな、
ちょっとこの観客のね、うん、あの客席のリアクションを見て、うん、私思った、
うんうん、ね、うん、辻彩乃の超アウェーでしたね、
うん、でも、ま、よかった、
うん、いいでしょ、うん、辻彩乃、
うん
うん、
別に食わず嫌いしてたわけじゃないんだけど、うん、やっぱり触れる機会がなかなかなかったから、
うんうんうん、
でもやっぱライブ見るといいね、
そうでしょ
う、うんうん、であれだよ、あの野菜生活の後に歌った、うん、あの急遽決めたという猫三部作、
うんうん、
あのスピッツの猫になりたいのカバーがね、
うんうん、
染みたね、
いいでしょあれ、
いいね、うん、
かわいいんですよ、
かわいい、
うん、
あれもともとそのカバーされてた、
あ、そうだね、何回かラジオで聞いたことあるから、
うん、
あそこで急遽カバーしたわけじゃなくて、
うん
うん、レパートリー
のこの日のためにということではなくて、
ではなくてね、
うんうん、ね、頼りない天使とかね、
うんうん、あれいいね、
うん
うん、
そうあれ の, あのそう頼りない天使ってフィッシュマンズのカバーなんですけど、
そうそう、うん、
その辻彩乃さんがカバーした曲が、うん、あの猫なでっていう映画の主題歌になってますと、
うんうん、
私これは知ってるんですよ、
あ、そうなのか、
はい、あの昔ねそのキャットカフェに勤めてた頃に、うん、その猫なでのチラシが置いてあって、
あ、
そうそう、大杉蓮さんがさこんなちっちゃい猫にメロメロになるんだよ、ね、やだこの映画かわいいと思ってそうそう、で、なんかで検索して、うん、その頼りない天使は聞いたことありますよ私、うん、でもその代わり猫の恩返しの風になるは知らなかった、うんうん、
あ、全然知らなかった、
知らなかった、
僕はあの風になるというか猫に猫の恩返しは、
うん、
あの映画館で見ましたからね、
あ、そうなんだ、
うん、いや 猫好きとしてはいい映画でしたよ、
そうですか、
可愛かったよ、
そうか、
あのあんまりあの世界の崩壊とかにつながらない平和な映画でしたよ、
そりゃそりゃな、
うんうん、ただ単にあの猫の国でドタバタするだけですからね、
そうですか、
ね、うかつに猫になりたいなんて言っちゃいかんなって思った、
あ、そうな
の、
へえ、
ね、うん、いや少女漫画でしたよ、
はい、
うん、だからまたそのうち多分定期的にテレビでやるでしょうから、
金曜ロードショーで、
うん、うん、ぜひ見てほしいですね、
はい、
ヒロインの女の子はなんか困り眉で可愛いです、
ほう、うん、
そうそう、まあそんなね風になるとか、
はい、
風になる聴けてよかった、
うん
うん
ね、いい歌だったね、
いい歌だよ、
うん、
ね、であとあれかな、あの春などでね、
はい、
花よ花よ歌って、
はい、
うん、一人占めましたね、
はい、
確かそんなもんだよね。
そうだね。
ね。
うん。
うん。ちょっと一曲ぐらい抜けてるかもしれませんが、まあ大体こんな感じでしたね。
うん。そうそう。
ねえ。で、まあ、こう、辻彩乃が終了しまして。
はい。
で、割とすぐ出てきたよね。あの、セッティング早かったよね。
そうそうそう。うん、あの、辻彩乃さんがはけてから、うん、まあ、辻彩乃さんの楽器とかマイクとかが、こう、撤収されて、うん、で、いつもジャニスにはかかってないその後ろの幕、
うんうん、
がバッと取り払われてセットがダーッと出てきて、うん、すごい速さでセッティングがされて、うん、マイクチェックとかがあって、うん、で終わってセッティングが終わってね、うん、本当にすぐ出てきたからね、
早かったよね。
そこがね、日本のバンドとなんか違うって思った、
うん
うん、もうみたいな。
ね、
そうセッティングが終わってすぐに照明が暗くなって、うん、お客さんたちもえっていう、
うんうん、
あリアクションだったからね、うん、そうだよなって日本のバンドじゃこれからさらに5分10分ぐらい待つんですよ。
なんかね、
うん、
なんかそれが当たり前なので何とも思わなかったけどね。
そうそう、まあなんかあるんだろうなって思ってたらこれですよ、
うん、
すごいな、
なんかね、
うん、ちょっとびっくりした、ね、うん、全然心の準備ができてなかった
そうだね。ね、まああれじゃないの、そのこうなんかこうオープニングアクトとかさ、
うん、
一番手が出てから、
うん、
そのこう温まったのも冷まさないようにすぐ出てくるとしいんじゃないの。
そうかも ね、
うん
うん、でさ入場 SE とか
特になかったよ。
特になかったね、うん
うんうん、
でもさ辻彩乃さんがさ、
うん、
あれはパフューム、キャリーパミパミ、
あキャリー、いや違うわ、それはその転換中の曲だよ。
ああ
パフュームかかってたけど、
ああ
パフュームはかかってたよ、
うん
うん
うん、
キャリーパンピューじゃないわ。
そうか、
うん、あれは何だったかな、
なんか
パフュームの曲がかかってた、
かかってたよね、
うんうん、あナチュラルに恋してた、
あそうそうそう、
ナチュラルに恋してかかってた、
ナチュラルに恋してってやつだよね、
うん、あれかかってたよ、
うん、キャリーパミパミは違うわ、後のイベントで聞いたやつだ。
そうそうそう、うん、ちなみにパフュームがかかってるのは単にきっとあれはリバースが好きだからだよ。
あそうなんだ、
うん、
へえ、
うん、ウィキペディア情報ですけどね。
あそう
多分合ってるぐらいの確証ですけど、
そうです、うん、はい、
好きらしいですよ。
へ
え、うん、まあ、とにかくね、
はい、
さっと転換が終わってね、
うん、
出てきたんですよ。
はい、ものすごいオーラだったね。
ね、
うん、
あと客の盛り上がりね、
うん、
いやでもね、
うん、
僕だってうおーですよ、
うん
うん、ね、
私ものっけからもう柄にもなくすごい大声張り上げてしまいました、ね、
うわ周りに引きずられるところもあるよね。
ある、
あ今声出していいんだ的なさ、
うん
うん
うん、
ね、
いやすごい近かったしさ、うわーって感じ、なんか あのね、
うん、
この衝撃はね、
うん、
ピローズ初めて見た時以来かもしれない。
あーはいはいはい、はい、
ほらあの時は何ツアーだ、
初めて瀬島さんが行ったのはオーパーツじゃない、
あオーパーツツアーだ、うん、オーパーツツアーでナンバーハッチにマッキーノについてってもらって、
うん
うん、意外と前の方に行けたんだよね、
それなりにね、
うんうん、あの時の沢尾さんが出てきた時のあの衝撃に近いかもしれない。
あおったんやって、そういうやつですか。
いやそうじゃなくて、そうじゃなくて、なんかおわーっていう、あー本物だすげーってもちろん本物だっていう感動もそうなんだけど、
うん、
うわーってただただ圧倒された、うん、なんかパワーが違う、
うん
うん、
ね、
うん、
この辺があれですよ、本物のロックスターということですよ、ね、あの人ら
ロックスターだね。
そうそう、
うん、
ね、
なんだろうね、
うん
うん、ちょっとなんかね、なんだろう、本当に言葉で説明しがたいすごいエネルギーが登場しただけで感じられたからさ、
うんうん、
いやあれはテンション上がったわ、
ね、
うん、
ね、
うん、でそこからあれですよ、スコットさんの、
うん、
毎度大きに、
うん、
から始ま
って、毎度ってね、さすがやで、
うん、でスコットさんといえば大変な親日家でね有名なんですけれども、
そうだね、
うん、日本語本当にペラペラなのね、
うん
うん、
完璧ですからね。
そうそう、
日本語でブログ書いちゃってるからね普通に、
うん
ね、
そうそう、で会話もすごいペラペラだし、
うん、
でも毎度大きにって言った時の、
うん、
あの発音はちょっと外人っぽかった、
うん、
そこがちょっと和んだね、
うん
うん、
ねえ、
うん、わざとかもしれないけど
ね
まあ置いといて、
うん、
まあ、そんな風にね、日本語が上手な方っていうことで、スコット&リバースではスコットさんの方がどっちかっていうとフロントマンなんですよ。
そうだね。
日本ではね。
うんうん。ね。
で、あれですよ、そこからもうがっちり掴んじゃってね、この客の心をさ。
うん、
で、始まったのがブレイクフリーですよ。
アルバム1曲目ね。
うん。
ねえ。いやね、あれね。
よかった。
のっけから拳を振り上げましたね。
うん。
うんうん、客も皆さんもね、よく聞き込んできてね。
ね。
ね。実に訓練された一覧になってましたね、我々ね。
そうだね。
本当にね。うん、
いや、でも本当、爆音でほとんど周りの声とか聞こえなかったんだけど、みんな思い思いに歌ってたみたいで、
うん、
そのサビだからとか、その、うん、なんだ、なんだろう、こう盛り上がるところだからとか、あんまり関係なく。
うん
うん、で、それが、スコットさんもリバースさんも嬉しいみたいで、
うん
うん、やっぱりね、歌ってるとね、すごい目線が来るの。
うん、
で、私どっちかっていうと、そのスコットさん側、
うんうん、
ステージに向かって左側にいたんですよ、
ね、
の2列目だったんですけど、うんうん、なんだ、お客さん煽る時用に踏み台がちゃんとあって、スコットさんが登ってくるんですけど、うん、それの本当近くでね、
うんうんうん、いいな、
うん、目線めっちゃ来た、
いいな、
あーかっこいいやべえかっこいい、
うんうん、
かっこよかった、
そうか、
はい、
うん、いや俺は真ん中の、まあまあ、本当に真ん中というか、
うんうん、
客席のど真ん中ぐらいの位置だったので、
うんうん、本当中央って感じですよね。
そうそうそう、う
ん、
それなりに近いし、全体も見渡せるしというような位置でしたね、う
ん。お客さんの盛り上がりとかどんな感じでした？もう全然見えなくてさ。
いや、もうね、拳が上がってないところはないみたいな感じですよ。
あ、
ものすごい。だってステージ見えなくなるからね。
そうだよ、ね。
みんな手挙げるから、
うんうん、
それぐらいですよ。
うん。うん、まあ、前の方にいるとどうしてもさ、後ろの人見えないんじゃないかなと思って手挙げづらいんですよ。
全然気にしなくていいですよ。もともと見えてないから。
そうだよね。
そんなことは関係ない、
うん、
後ろ向いて盛り上がってる客もいましたからね。盛り上がりすぎて。
ああ。
いますからね。
海外のライブではよくありますよね。
そう
そ
う
そ
う、うん、ね。
いや、本当にちょっと周りにいたのがどうしてもその女性の方が多くて、
うんうん
うん、こう大丈夫かなって思いながら。まあでも最終的には結構ガツンガツンぶつかるし、うん、もういいやと思って。
そうだよ。
うん、そう、序盤はね、まだちょっと気を使ってたんですけど、もう5曲目ぐらいからもういいやみたいな、
うん
うん、感じでした。
そうそう。
はい。
ね。
うん、
ね、
いやー、よかった。
ね、うん。で、まあ基本的にアルバムの曲をね、
そうですね。
全部やっていく感じでしたね。
うん。ね、ブレイクフリーから始まって、Breaking Love My Life続いて、
うんうん、
で、まあ、MC っていうか挨拶が入って、
うん、
おかしいやつ、
うんうん。おかしいやついいよね。
うん。
うん、こう、さ、最初の方は、普通のテンポで行くんだけど、途中の泣きのギターがね、
うん、
いいよね。
うん、
あと、おかしいやつ、この歌詞でおかしいやつって言葉を持ってくるのが、こう、やっぱり言葉の選び方が、日本人じゃないなっていう。
うん、そうだね。
あるよね。
うん、
多分ね、英語で言ったら、クレイジーの意味で
使ってる。ストレンジャーじゃない？
かな。それだとなんか、日本語だとさ、
うん、
変わり者とかさ、
うん、
おかしいやつってあんまり日本人使わなくないですか？
うん、使わない。
あいつおかしいよって言うとかなりさ、
うん、
なんか、
すごく強い意味だよね。
そうだね。
うん。
ね。雷雲とかさ、
うん、
その辺のその辺りのバンドで、
うん、
こういう意味でいくと、
うん、
こう変わり者と呼ばれたっていいとかさ、
うん、
その辺の自分のことおかしいやつってあんま言わないなっていうのはね。
そうだ ね、あとはケイジ君が、ね、雷雲上野ケイジさんが、
うん、
歌詞英語でそういうのを歌詞にするんだったら、うん、シリーっていう単語を使うと思う。
は
あ、
は
あ
はあ、うん、なるほどね。
うん、だ英語でそのクレイジーとか、
うん、
ストレンジャーとかは、
うん
うん、あんまり言わないんだろうね。
うん
うん、だからそのニュアンスの強い弱いっていうのはあるんだろうね。
うんうん、ね、
うん。これどうやって歌詞書いてるんだろうね。最初から日本語で書いてるのか、それとも一回なんかこうプロット的なところを英語で書いて日本語に訳してって、うん、そのメロディーに当てはめてちょいちょい変えていくのかとか、
ね、
すごい気になるの。
でもなんかこうあくまでこれは日本語向きに作ってるから、
うん、
そのこれを英訳して、
うん、
そのアメリカとかで売る予定はないと言ってるから、
うんうんうん、
そのままその元になる英詞があるわけじゃないんじゃないかな。
いや、もちろんそうだ
も
ん。
だからもう日本語からなるべく選んでってんじゃない、うん、 日本語で考えて、
日本語で考えて日本語で書いてっていうことか、
じゃないかな。
なるほど。
その上で、ね、細かいところだけこうそう、その打ち合わせ英語でしつつ、なんで言ったのかな、ね、あくまで日本ベースだと思うよ。
うん、あの
ほらライブの途中でさ、
うん、
そのリバースがこう PA の PA さんへの指示をさ、
うん、
ベースもうちょっと上げてって言ってたじゃん、
うん
うん、あそこ別に英語でもさいいのに、
うん、
日本語でやってたじゃないですか。
スタッフさん日本人だったんじゃない、
うん、
そのジャニスのスタッフさん。
あでもそう、
あでも PA だからそうか、
連れてきてるかもしれないじゃん。
そうだね。
だしその別に簡単な言葉だったらさ、
うん、
別に英語でもいいのにそこもさ日本語で言ってるから、
うん、そこはねリバースさんこだわってるらしいよ。
だろうね。だからきっと今はもうね、
うん、
だから曲も可能な限り日本語でやってるのかなっていう、
うん、あのナタリーのインタビューでも読んだんですけど、うん、あの日本語のインタビューは好きだし、
うんうん、勉強になるって言ってた。
そうそうそう。あと何だったかな、ツイッターだったかな、あの2人でいる時もあの日本語で会話してるらしいです。
あ、
うん、
熱心だ ね、
ね、
いいですよ ね、
ね、まあ、リバースさんはねもう奥様がね日本人でいらっしゃるからね、
うんうんうん、そうそう、ね、なんかね、あのこれもインタビューにありましたけどね、
うん、
あの奥さんとか日本の、
うん、
その奥さんの親戚とか、
うん、
日本人の家族と、
うん、
もっと共感するためにやっぱ日本語のアルバムを作りたかったと、
うん、
いうことがあるみたいですね、
うん、
それがやっぱそもそものきっかけみたいな、
うん、
いいよね、なんかね、
いいね、
ね、
うん、
嫁の実家で気まずくならないようにこう考えるとなんかすごいいいですね。
気まずくならないっていうか、もっと仲良くなりたかったんでしょ、うんうん、いいじゃん、
うん、ね、そうそう、なんか自分のアルバムをかけても今一つリアクションが薄いっていう。
そうなんだ、
ね、
ミーザーですらそうなのか、
英語だからね。
あ、
うん、嫁ならともかく嫁の親戚まで行くとつきつんじゃないかなっていう。
そうかもしれない ね、
ね、
うん、
いいよね、なんかそういうね、
うん、でもそういう風になんかそのなんだろう、その身近な人とか、
うんうん、
その身近な人のその親戚とかさ、
うんうん、
お友達とかさ、うん、そういうちょっと遠くにいる人たちと分かり合いたいっていう原動力がある音楽ってことじゃない？
うんうん、そうだよね、
うん。
そのおかげでまあね我々にもね、
うん、
こう届いてるわけですよ。
うん、
ね、あんまりこれに触れるまでそんなにあのウィザーにね、
うん、
反応しませんでしたからね、
うん。名前だけ知ってるけどっていう状態だったね。うんうん、
ね、
うん、
で僕もその最近あんまウィザーねちょっと持ってはいるけど、
うん、
積極的に聞いてなかったですけど最近聞き直したりとかね、
うん、
してね、
うん、
あやっぱいいなと。
うん
ね、いいですねこういうのね。
よかった。
そう、
はい、
ね、うん、
ん。
まだ3曲目だというの。ね、
そうそう。でねこの辺りからセットリストがすごくあやふやになってきてるというか。
要するにもうだいぶねテンションがね、
うん、
上がっちゃってね。
うんうん、そうそう。
でもまあ全部やったよね。
そうブレ、ね、あのアルバムの曲は全部やりました。うん、ねおかしいやつの後が確かバタフライなんですよ。
あそうそうそうそう、うん、ね。
バタフライといえばね。
そうそう、あの木村カエラのね、
うん、
やつで、であの作曲はセイミッツさんがやってるやつね。
はい。
セイミッツアツさん。
はい。
うん、セミダンドザセミッツだね。
うん。
あの僕はもうあの木村カエラのバージョンが出た時点で、
うん、
もうあのセイミッツさんのボーカルが聞こえてたぐらい脳内でね。
うん。
セイミッツアツは好きですので、ね。
はい。
うん。あのちょっと魚ラジオであんまりタイミング的に取り上げてませんけど、
うん、
僕好きですあのセイミッツさん。
うん、ライブとか行ったりするの？
一回だけあります。
お、
あのスエミッツ＆ザスエミスの時に一回だけ大阪にライブに来たことがあって、
うん、
行きましたね一回ね。
お、
うん、いや楽しかったですよあの時は。
はい、
うん、まあ。その時まだバタフライがなかったからね。
そっか、
うん。だからバタフライをライブ演奏で聞いたのはこのスコリバが初めてですね。
あそうか。
うん、木村カエラはうんあの行ったことは
ない。まだない。
ない。あ一回だけカウントダウンジャパンかなんかでちらっと見たことある。
う
んぐらいだけど、その時もバタフライはなかったので。
そうか。
うん、ねえ、だから聞けてよかったね。
うん。うん、バタフライをさ、私このスコット&リバースバージョンで初めてまともに聞いたんですよ。
あ、そうなのか。
はい。
うん、
あの木村カエラちゃんの時も、うん、ああそういえばゼクシーの CM ですねぐらいで、
うんうん、
あのサビぐらいは知ってるみたいな、
うんうん、
それぐらいだったし、マッキーノが持ってるあのセミツさんのアルバムもちゃんと聞いたことがなくて。
うん、
うん。うん、これで1曲まるまるバタフライという楽曲を聴いたんです、
うんうん、
本当になんというか結婚式の歌だね。
まあね、うん、もう今や定番ですからねこれね。
ね、
うん、
我々さ、ほら、2011年に結婚したじゃないですか、うん、これがあったら間違いなく使ってたわ。
あの、このスコットリバーズバージョンがあったらっていうこと。
そうそうそうそう、
なるほど、
うんうん、これで入場してたわ。
多分ね、客席がね、あのハテナつくと思うね。あれ、これ木村海斗ちゃうやんみたいな、
うん
うん、なんかざわざわってないぞ。
それがいいんじゃん。
いいかな。
いや、まあ、もともとさ、あれだよ、入場の時にほら、ボディーズとアイのさ。
あ、まあそうなの。それやっといて、あれですよね。う
ん、ね。あれで入場したけどさ、紋付き袴と色打ちかけて、なかなかファンキーですよね。
いや、でもあの時はあれが最適だと思ったんだよ。
うん。実際あれは良かったと思うよ。うん、まあ置いといて。ね、まあ、バタフライかっこいい。
まあ、ね、まあ、だからこれから結婚する人にぜひおすすめしたい。
あ、おすすめしたいですね。
ロックの人でね。うん、うん。サナラジオを聞いてる方でこうね、近々式を挙げる予定のある方、うん、もしいましたら、
はい、
そう、スコリバ版のバタフライもいいんじゃないかなと。
はい。
ね。
いいと思います。
うん、そうそう。
うん、ね。ね。
って思いましたね。
はい。で、こっから本当にセットリストが本当にあやふやになってしまったんですけれども、うん、まあ、どれも良かったね。
そうだね。
うん。
まあ、あんまり長い MC はなかったけどね。
そうだね。まあ、ちょいちょい挟んで。
そうそう。うん、関西弁をね、なんかうまいこと使ったりとかね。
うん。
うん、リバースさんが時々ね、うん、こう、つぶやくように喋るのが面白いんですよね。
うん。
ね。
うん。
メガネが曇った。ね。
うん、ね、スコットさんがね、リバースさん楽しいって聞いて、うん、ちょっと間を置いて、はいって。あの力強いはいは良かったね。
ねえ、うん。うん。本当に、うん。なんかもうね、すごいロックスターのはずなのになんかね。
すごく親しみやすかったね。
ねえ、
うん。
うん。
なんだろうな、こう、ほら、日本語でさ、喋、うん、って、日本語でツイッターもやってるじゃない、うんうん、二人とも。
ね、
なんだろう、こう、私たち日本人のそのロックファンのことを分かろうとしてくれて、うんうん、でその上で日本語でこう伝えたいことがあるっていうのがすごい伝わってきて、だからすごくなんかこうすごいロックスターなのに親しみやすいっていうさ、不思議ななんだろう、オーラがあったんだと思うよ。
そうだね、
うん、なんかすごくなって好きになったもん、
うんうん、
すごいすごいだけで終わるんじゃなくて、うんうんうん、なんかあの人たち好き、私。
あ、よかった、
うん、
ね、いや俺も好きですよ、
うん、
ね、
うん
うん、
そう、このなんとなくよくわかんないけど好きってすごいことだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
理由が説明できないことの方が強かったりするもん。
そうだね、
うん、だってさ、そんなほら歌詞がいいから好きとかさ、メロディーがいいから好きとかさ、じゃあそれなくなったらどうするのっていう話じゃん、
うん
うん、だからなんかよくわかんない好きっていうのは私はすごく信用してて、
うん
うん、で今日じゃないか、4月5日にね、ジャニーズで見たスコット&リバースのライブを見て、あ、この人たちなんとなくやっぱ好きだって、
うん
うん、もちろん楽曲とかさ、歌詞とかさ、いろんなものが好きっていうのは具体的にもちろんあるんだけど、それだけじゃなくなんか好きっていうのが、うん、うん、なんか芽生えた気がする。
そうかそうか。
うん、そう、楽しかったね。
うん、
うんうん、なんか本当あっという間に終わっちゃったしさ。
まあ、実際あっという間だったんですよね。1時間ぐらい、
まあね、
アルバム1枚しかないからね、
うん、
あとこう沢さんみたいにこう MC が長くやるわけもね、やることもないですから、
うんうん
うん、ね、
うん、
だ本当にあっという間にね、
うん、
次の曲で最後ですって言われて、本当にみんなえーってね、
うん、
いや俺ももうちょっと長く日本語カバーとかさ、
うん、
日本の J-POP カバーとかもうちょい挟んできて、
うん、
なんとかこうなんだ、アルバムは12曲ですけど、
うん、
15曲ぐらいまでさ、もうちょい引き伸ばしてくれるかなとか。
うん。てか、まあね、辻彩乃さんとのセッションとかあるのかなとかちょっと思ってた。
うんうん。
うん、
ちょっとその辺はね、特になかったのでね。
そうだね、うん。東京の方はどうだったんだろうね。
まあ、
もしね、リスナーさんで行ったっていう人いたらちょっと話聞きたいね。
あ、でも東京の方はさ、
くま
モンが出てきたって。
あ、なんかあったね。
うん。
うん、で、くまモンだけは撮影 OK だったらしいね。うん。うん、
ね、大阪も出てくるかなって思ったら来なかったね。
うん。
くまモンも忙しいんだな。
そりゃだって、熊本県の公務員ですから。
そうだな。営業部長だもんな。
うん。
ね。ね。
まあ、置いといて、くまモンの話は出てこなかったからいいんで。
うん。
うん、で、あれですよ。まあ、いろいろやって。 ってホームリーガールで1回締めて
盛
り上がったね、大合唱してましたよ、
うん
うん、
いや飛び跳ねたよ、
うん、
ねえ、
よかった、
ホームリーガールいいね、
よかったね、うん
うん、ね、
でさあれだよね、うん、終わりのないこの歌って曲があるじゃないですか。
ありますね。
あれの時にあのスコットさんが、うん、あのタンバリン鳴らしてたの見た？
ああ、鳴らしてたね。
うんうん、あれね、こう袖からスタッフさんがそーっとタンバリンを差し入れて、うん、そーっと差し入れて、うん、スコットさんが受け取って、うん、鳴らして使い終わったら、うん、袖に向かってポンって投げたの。うん、うまかった。うん、すごい綺麗に投げてたの。
そこまで見てなかった。
見てた。
タンバリンを使ってるのは見た、
うんうん、でまた同じくサビのあたりで、うん、あのスコットさん使いますよねみたいな感じでそーっと差し入れて、うん、また受け取って、うん、使い終わってポーン
完璧です
もん、みたいなすごいもん見ちゃった
そうか、あのスコットさんがあの前列だからね、
そうそうそう、
見えたんだね、
うん、
その辺の細かいとこはやっぱほら人がねの頭に遮られて
る、そうだね、
うん、うん、一の花火とはいえ大体やっぱこう腰より下ぐらい見えないですね、
うんうん、
みんな2人のね、
うん
うん、だからたまにこうちょいちょいさ、うん、ていうか結構頻繁にあの台に登って、
うん、
こう2人とも来たのがね嬉しいね、
あーそうだね、
よく見える感
じ、あれぐらい上がるとやっぱりマッキーのぐらいの後ろの方がでも見えると
ね、うん、リバースって思ったもうちょっと前の方に行きたいと、
あ
結構ほら最前の人とさ、
うん
ね、ハイタッチしたりしてたじゃないですか、
そうリバースさんはしてましたね、
うおーって思ったね、
スコットさんはもうひたすらねお客さんガンガン煽ってましたね、結構、うんうん、ねそういう、パフォーマンスの仕方も対照的というか、
うんうんうん、ねえ、
ふわふわ、なんかもうね蘇ってきますね、
ね
脳内に、
うん、
あの時の映像が、
そうそう、うん、ね、リバースもスコットもね、
うん、
こう演奏しててこう決めのところでビシッと客席指さしたりしてね、
そうそうそう、
あれがかっこいい、
かっこよかった、
かっこええってね、ね、
うん、
本当に、
うん、
やっぱり、ね、オーラがありますね、
うん、
ね、
ロックスターだなーって、
そうだよ、
うん、
あれがスターだね
そうだね、
ね、
うん、
まざまざと見せつけられつつ、
うん、
ね、
ほんとね、ただただ圧倒されて終わったっていう
ね、
うん、でもやっぱ盛り上がったね、
そうだね、
うん、うわーって立て尽くすんじゃなくって、うん、もう本当に盛り上がってやるぞっていう気持ちにさせてもらったというか、
ね、
うん、
そうそう、
あ、楽しかった、本当楽しかった
ね、
うん、
であれですよ、そのねホームリーガールやって一、
うん、
回はけて、
そう、
マンコールがね
結構すぐ出てきてくれましたよね、
そうだね、
うんうん、うんうん、嬉しい、
ね、
なんというかこうあまり待たせないよね、
うんうん、
あのね入りの時もそうでしたけど、
うんうんうん、ね、
本当にライブ楽しみにしてきたんだろうなってなんか思ったわ、
うん
うん、
ね、
で、何やるかなと思ったら、
うん
うん、左側から多分マキーノあんまり見えてなかったと思うんだけど、
うん、
なんかね左の袖からそのケーキが、
あ、見えてた、
見えてた、
大丈夫大丈夫、
うん、なんかねスタッフさんがこうケーキを持って待ち構えてて、
うんうん、
でアンコールの時にメンバー紹介したんですよ、
うんうん、
ね、キーボードのしゅんちゃん、
うん、
でドラムのみよこちゃん、
うん、
でベースのはるなちゃん、
うんうん、
で、はい、っていうねサポートメンバーが、
うんうん、
ステージに一緒に立ってたんですよ、うんうん、でちょうど4月5日この日が、
うん、
ベースのその春菜さんのお誕生日だったそうで、
うんうん、
そうそう、それだからケーキ考えてたのかと、
ね、
そうそう、スコットさんがいそいそとね、うん、ケーキ取りに行ったんですよ、うんうん、ちょっと可愛かったなあれ、
ね、
うん、
ね、
うん、そうで、しゅんちゃんがピアノを弾き始めて、
うんうん、
でリバースさんがハッピーバースデーを歌うんですよ、
うんうん、
でその隙にスコットさんがケーキを取りに行って、
うんうんうん、
で春菜さんが感動してる横でケーキが出てきてうわーっていう、
ね、
本当に驚いてたもん
ね、
うん、
いや
そうそう、ちょうどねそのステージの幕とかそのスコットさんの体でケーキが隠れて見えなくって、
うんうん、
で本当にケーキ目にした瞬間えーっていう顔をしてたのがね、うんうん、春菜ちゃんがね印象的でしたね、うん
ね、
うん、で火をつけて消して、
うん、
そうみんなで、そう客席のみんなでもハッピーバースデーを歌って、
うん
う だからこの日のセットリストにはハッピーバースデーも入れていいと思う。
そうだね、
うん、リマスさん歌ったし。
せやな、
うん、そうそう、でそのろうそくの火を吹き消したケーキをどうするかと思ったら、あのさっきまでね、あのお客さん煽るのにこう踏み台にしてた上にそーっと置いて、落とさないようにって。
どこに打てんのかと思ったら踏み台だったんです
よ、ね。そうそうそう。
こっちだとさ、踏み台の存在がよくわかんないから、
あ、そうかそうか、
アンプでも乗ってんのかなとかさ、
いや
ライトとかね、だから床に置いてあるかと思って、だ大丈夫かなって。
うん、
ね、ないです。
そうです。
よかったよかった。うん、はい。ね、
踏まないようになったかな、落とさないように。
踏まないようにと言ってた。
うん。
うん、
いやいや、
い
ね、
いやいや、床危ないだろうって俺は思ってたけど、
うん、
大丈夫だった。
うん大丈夫です、
はい、
ちゃんとあのでもケーキに目がいっちゃってね、うん、大丈夫かなって
ねテンション上がってうっかり踏まないかって、
はい、そうそう、うっかりあの台に登っちゃわないかちょっと心配だった、う
ん、はい、
はい、でハッピーバースデーの後で、うん、アンコール何来るかなと思ったの、
うん、
まだアルバムでやってない曲もあったし、
うんうん
うん、あれが、でもあれはラストだろうなって思ってたから、
うんうん、
何が来るのかなって思ってイントロ聞いたら、あれ
ね、
これ知ってる、
ね、
あれでもこれスコット&リバースのアルバムには入ってない、でもこの、うん、これカバーあれ
と思ったらね、
ドラえもん、
あんなこといいなって、ね、
できたらいいな
って歌い出しましたね、
うん、いや本当にあのイントロなんですよ、ね、ドラえもんのテーマソング
がね、タラタラタ
ラタラって
知ってるっていうね、
うん、
ね
え、いやびっくりした、
ね、
でさかっこいいこれが、
あ、これレディオクレジーでもやったらしいですね。
あ、そうなんだ。
後で調べたら、
あ、なるほどね、
持ち歌の一つになってるわけですね。
そうか、
まあ、日本人にはねこれ以上ない有名曲ですよ、
うん、
みんな一回を見てるからね、
うん、
ね
で、あれですよ、
うん、
空を自由に飛びたいなってスコリバが歌ったら、
うん、はい、竹が起きたってね、
観客が ね
全員
このなんだろ う, こう初めて聞く人もね、そのスコット&リバースのバージョン、うん、初めて聞く人も本当に多いと言うだろうに、うん、この一体感ったらなかったね。
ね、そこは何も言わなくてもみんな合わせるとこだよ。
そう、
ね、
ここは日本だなって思ったね。
ね、
うん、
ね、
ロックスターこんなに近いけどここは日本だったね。
せやな。
うん、
うん、
いやあのあの一体感本当良かった。
ね、
うん、
ね、
うん、
本当に藤子 F 先生もこう草葉の陰からね見てますよきっと。
ね、そうでしょうね。
本当に。
うん。
ねえ、素敵、うん。
あれはなんかちょっと感動しちゃった。
いや、あれは嬉しいね。
うん。それでまたね、こう、こっちの心をがっちり掴んでおいて、うん、次の曲があ
れですよ、ウィザーの名曲、バディホリーですよ。
はい。
うわ、ね、なんか来るとは思ってたんですよ。
あ、うん、
ウィザーの曲ね、
うん、
レディオクレイジーでも、
うん、
あの、セイントイエのイエスとかね、
うん、
あ、今適当に言うとな、あの、いろいろやったりね、
うん、
あの買ってきたアルバムの DVD でも、
うん、
あのアイランドインザサンとかね、
うん、
やってたんで、
やってた、ね、
なんか来るだろうと、うん、ウィーザーの曲が、
うん、
で何かな何かなって思ってたらね、
うん、
もうバディホリーですよ、
はい、
あのウィーザーのメジャーファーストアルバムのね、
うん、
そしてブルーアルバムってやつに入ってる曲で、
うん
うん、まああの一番売れたやつですね、
はい、
うん、いや、あの MTV ビデオミュージックアワードとか取ったやつ、
へえ、
超有名曲ですよ、
はい、
イントロを流れたイントロっていうか最初こういきなりボーカルから始まるからさ、
うん、
いきなりこうリバースが歌い出したらね、
うん、
もう俺も含めて客席うわーですよ、
うん、
うわー来たーって、
そうそう、
ね、
あの時ね後ろから本当にうわーっていう歓声が聞こえたの、
うん、
えっってすごいびっくりしちゃった、
うん、
いや私そのバディホリー知らなかったから、
うん、
てかウィーザー本当に聞いたことなくて、
うんうん、
申し訳ないんだけど、
いやいやそんなに、
うん、
ね、
あ、これはウィーザーの曲なんだなってすぐ分かった、
うん
うんうん、
いやーね、いいもん聞けたよ、
うん、
いやそれはね、ウィーザー日本ちょいちょいね、
うん、
来てますから、うん、別にあのレアトラックってわけではね、
うん、
ないんだけど、
うん、
やっぱりあのスコリバの時に、
うん、
なおかつあのこのジャニスのこの近さで見れたというのは、
うん、
とてもレアなんじゃないかなと、
うん、
ね、
うん、
いやー、ね、いいもん聞けましたからね、こう歌えるところはずっと合唱してましたよ、
うんうん
うん、ね
ー、そうかそうか、
ね
この凄さってさ、
うん、
そのさ、そのスコット&リバースで、
うん、
あの、バディホリーをさ、
うん、
歌う凄さって、
うん、
すごく個人的な例えで申し訳ないんだけど、
うん、
例えばそう、ほら、 ザオさんがソロでバンドやって、ケイジ君が呼ばれて、雷雲のケイジ君がね、でザオさんがいきなりこのリトルバスターズを歌い出すよ。
もう一羽ぐらい行ってるんじゃないかな。
あ、
もう古いっていうのね、もっと初期の名曲って意味で言えば、
1989とか、
まあ、1989はこう
武道館の
時か、ちょっと違うけど、まあでもその本当初期の名曲というかね、そう近いな、
そう
イメージ的には、あ、これ歌ってくれたっていう、そう、僕はあの初めてそう沙織さんのピローズのライブ行った時に、ストレンジ仮面が流れた時も言いましたね。
あ、
すごい今思い出しましたね。
あ、
ね、近いんでしょうね。
なるほど。
聞きたかったやつ聞けたっていう、いいもの見れましたよ。
はい、
いや、
もうあの近さで見ることなんてそうそうないだろうからね。
そうだね、まあ、スコットランド・リバースは別にこれでね終わりじゃなくて、どうもあの今年はね、いろいろ精力的にライブもやると言ってるし、なんだ、なんかセカンドアルバムを作りたいような素振りもね、見せてますけど、何年後なるかわからないけど、続けていきたいとは言ってるのでね、また見る機会はきっとあるんだろうけど、ね、ね、
ね、
今のところとてもレアなライブ見れましたよ。
ですね。
ね、
そうそうそう。で、アンコールがバディホリー来て、最後にアルバム収録曲の最後に入ってる君と二人で、これで締めたっていう。
ねえ、
ね、
はあ。いいライブでしたね。
よかった。
ね、ね、でもあのダブルアンコールは、まあ、特にないけど、最後にね、あのみんなサポーターメンバー含めてね、肩を組んで一礼して、
はい、
ね、
いい終わり方でしたね。
ね、
ね、
よかった。
よかった、
ね。1時間少々とは思えないほど燃え尽きましたね。
濃い時間でした ね、
ね、
楽しかった。
楽しかったね。
で本当にさ、あの音源聞いてても思ったし、このライブ見ても本当に強く思ったんですけど、本当英語と日本語の歌い方がしっかりはっきり分かれてて、スコットさんすごいなと思ったね。
そうだね、完全に2カ国語使いこなしてる。
そうそうそうそう、ちょっとびっくりしちゃった、
ね、
なんだろうな、
はい、
あの会話だと、この普通にペラペラ流暢に喋れてても、あの歌になるとどうしてもその母国語の影響が出ると思うんですよ。日本人だってそうだしさ。
まあそうだね。あの英語の歌詞歌っててもね。
でどっかね、その日本なまりっていうんですか、
の
入ると思うんですけど、スコットさんそれが全然なくって、よっぽどなんだろうな、こうたくさん喋ったり歌ったりしてる経験があるんだろうなっていう。
そうだね。
ですごく勉強熱心なんだろうなっていう。びっくりしちゃいました
ね。
なんか本当にね、どういう風に歌詞書いてるのかとか、すごいね、この聞きたいことがいっぱいある。
そうだね、ね、
そんな機会ないだろうけどさ、
さすがに物販でね、こ
う
皆さんのね、こう一人一人時間を取って話してくれるってことはまずないでしょうから、ね、
この間はね、そのなんだ、神戸のタワレコにね、インストアライブとサイン会があったらしいですけど、
ね、
それも行きたかった。
そうですね、
まあ置いといて、いや本当にね、なんだろう、こうライターやってる人間からすると、すごいこの日本語的にすごく興味深い人たちです。いや、一回お会いして話を聞いてみたいけど、無理無理無理。
いやでもなんかね、何かの機会とかね、何かの機会があればないな、ないな。
まあ言うだけただってことで、
言うだけただっていうことでね、そうそうそうそう、
はい、
ね、
はい、まあ置いといて、
はい、
はい、
大体そんな感じですかね。
はい。またね、決まってるイベントがあるんだかないんだかっていう感じなんですけれども、
なんかサマソニーに出るとか言ったけど、その後ね、紅白 M ステ出るよっていうとかまで言って、
リバースさんが言って、スコットさんがまだ決まってないけどね、
それは決まってないっていうか、じゃあどこまで本当だったんだ今のっていうね。
そうそうそうそう、
ね、
ね、
まあまあ夏フェス出てくるんじゃないですかね。
そうだね、サマソニー、ロキノンの後は
キノジャパンとかね、フジドックとかでありますからね。
そうですね、
ね、
は出るでしょうね。
ウィザーで来るついでにやってくれたらいいんですよ、
本当に ね、 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 できれば今年もまたレディオクレイジーに出てほしいですね。
ね、
ね、あとはそうだな、 もうちょっとこう小さい規模で言うと、うん、南ホイールとか。
それ無理だろ。無理無理。
いや、ビッグキャットのね、目玉にドーンと。
いやそれもちょっと新人版のかわいそうだよね、ほんま、周りの。
いやでも、南ホイール、ビッグキャットクラスは結構、大御所来てるじゃないですか。
いや、それ来たら、うん、そのね、その出てるバンド全員見に行きたくなるから飽きませんって。
あ、そっか。
みんな好きやから。
そうだね。ね。それもそうだ。
うん。うん、ね。そうそう。
ますますタイムテーブルが大変になりますからね。うんうん、確かに出てたら何を差し置いても見に行っちゃうもんね。
でしょ、
うん、うん。ごめんごめん。私が間違ってた。
あの、演者の方が見に行きたくなるからダメだっていうね。
そうだね。
うん。だいたいほら南ホール出てるってことはさ、出るバンドは大内省なりこう同じようなね、こうフィールドで戦ってるわけですから、
はい、
みんなライバルなわけですけど、
はい、
ねえ、乗り込んだらあかんわそこに。ね、全員ひれ伏してしまうからだから。
まあまあまあ、はい、置いといて。
ねえ、まあでもあのね、本当、でもジャニスでやってくれたからね、
うん、
あの、あれぐらいの箱でもね、今後もやってくれるとすごく嬉しいよね。
嬉しいね。
ね
え、なんだろうな、やっぱりそのやってる側としてもそのスタジアムとか、
うん、
あのなんてすごいでっかいライブハウス、ゼップクラスのさ、
うん、
それぐらいのところでは味わえない一体感とか、うん、盛り上がり方、そのダイレクトに反応が返ってくる感じとかさ、うん、あるんじゃない。
そうだね、
うん、本当にだってみんな楽しそうだったもん。
そうだね、
うん、また行きたい。
行きたいね。
また本当あの関西来てください。
はい、お願いします。
はい、
ね、
って言ってたらもう1時間語っちゃったんだけど、
まあでもあのこのまま行きましょう。
行きます。
あのやっぱりここね、ちょっと最近収録してなかったからね、
うん、
し、あのこう早く撮らないと忘れてしまうネタもあるので、
うん、
ね、
うん、
じゃこのまま続けます。
はい、
はい、
というわけで今日はねもう一つ話題があるんですよ。です、
ね、はい、でね、あのでしかもね、これあのスコットリアンドリバースのねライブのあった後にさらにまだ行ったっていう。
そうです、あの、ね、同じく4月5日金曜日に、うん、あのアメ村の端っこの方なのかな、
うん、
あの心斎橋、
うん、
ガンジャーアシッドという、うん、あのイベントスペースで行われた、うん、雷雲主催の DJ イベント、うん、スマッシュスマッシュトゥナイト、
うん、
こちらにね行ってきたんですよ。
そうなんですよね。
ライブ終わってから DJ イベントはしごするって我々も元気だね。
そうだね、
うん、
うん、
まあ、あの同じくねその、まあ、元気な方々は、
はい、
あのさっき冒頭でもちらりと言いましたけれども、うん、雷雲の、あのライブが同じ日に梅田赤荘であったんですよ、うん、元バナナホールね。
そうだね、うん、あのそっちはワンマンとかじゃなくて、うん、まあ、あの多数のアーティストが参加するね。
あ、そうです、そうです、
ちょっとしたフェス的な、ね、
うん、
やつ出てたみたいでね、
はい、
うん、
我々はスコットランドリバースを取って、
うんうん、
まあ、あのジャニスからねこうちょっと歩いていける距離だったので、
うんうん、
晩ご飯食べて、
そうです、ね、
ね、ちょっとコーヒー飲んで時間潰して、うんうん、そう夜の11時半オープンだったんで、
ね、
うん、
ね、それ相応の準備をしないと。
そうです、
私ミンミンで飲んでましたからね。
マジで、
うん、
あ、そうなんだ。
そうそう、あの途中はほらあのちょっとこう他のさ参加者の皆さんがさ、
うん、
コインロッカーまで送ってたじゃない、時間ない人に。
そうだね、
その代わりにちょっとコンビニ寄ってあの耳に飲みました。
あ、そうか、マッキーの寝るもんね。
寝るからね、それでも寝るかったからね俺ね。
あ、そう、
結論から言うと先に言うけど。まあそれ置いといてね、
うん、
とにかくそのあれですよ、ガンジャにね、
うん、
行ったわけで、今回僕初めてガンジャアシッドに行ったんですけどね。
はい、
いや怪しいとこだね。
でしょ、
っていうかあの位置的に、
うん、
うん、あの新あの姉村のあたりでも若干怪しげになってくる区画ですからね。
そうです、
ね、
はい、
ね、そして あそこってあの前に僕がよく行ってたあのカレー屋の前ですね。
そう、
あのマドラスっていうカレー屋、今移転しちゃいましたけど、
うん、
なんかこう駐車場があって、
うん、
ね、見覚えがないけどあれよく見たらここ見覚えがあると思った、
うん、
なんと何度か通り過ぎてたっていうね、
うん、私全然気づかなかったんだけど、
ね、うん、でもあの前にねほらガンジャーシットに、
うん、
あのサオさんかな、サオさんとケイジ君と出たっていうね、
うん、
やつがあって、
うん、
まあ、その時に話を聞いてね、
うん、
まあ、狭いとこだったよって言ってたけど、
うん、
一体どんなとこなのかと思ったらね、
うん、
怪しいところだ、
うん、
ねえ、
マキーのさっきから怪しいところしか言ってない。
本当怪しかったのかな。
まあね、
ね、まあ言ったらねこうバーがいろいろ入ってるね、
うん、
雑居ビルという感じなんですけど。
そうですね、
周りの店が結構濃いからね、
うん、
うん、
さすがアメ村っていう感じですよ、
うん、ね、なんか割とあの遠征に来た皆さん結構ね 大丈夫かなみたいな空気になってましたから、
戸惑ってらっしゃ
る、ね、戸惑ってたよね、うん、まあでもちょっとあの女の子一人とかちょっとね、
うん、
ね、うん、危ないかもしれない。
そう、それがあったから私、うん、あのツイッターのフォロワーさんで、うん、あの遠方から来られる方何人かいらっしゃったからナビして集まって、うん、それでもうみんなで行こうって思ったの。
そうだな、うん、大阪在住のともかくな、うん、あの大阪の外から来るとちょっと面食らうエリアですからね。
そうそうそうそう、
時間が時間ですし、
うん、
ね、
うん、だってこれあの後からあの一緒に行った方、うん、まあ、あのさっきメールくださったトモさんからお聞きしたんですけど、うん、トモさんがその DJ イベントの前にラブラブラブのライブに行ったんだって、うん、であのギターのキョンピーさん、うん、浦山さんね、うん、にその今からガンジャの DJ イベント行くんですよって言ったら、うん、やばいとこ行くねって言ってたらしいんで、
間違ってない、
うん、間違ってない、
うん
うん、でね、そうやって女の子をビビらしておいてね、うん、
いやでもビビらしていいと思うな。
まあね、
危ないから気をつけていきなよっていうのでね、うん、万が一があるからね。
まあまあまあまあ、
ね、
まあ、そんなところでねやる DJ イベントがさ濃くないわけがない。
全くだよ、うん、ね、そうそう、でね時間になったからね、うん、入っていったんですけどね、
うん、
あの箱の大きさによう入れたね、あんな人数ね。
そうだ ね、
びっくりした。
前のその沢尾さんとケイジ君の弾き語りの時はでももっと入ってたからね。
マジですか、
うん、だって今回結局ソールドアウトしてないんだもん。
あれでまだ入れる気だったんですね、
うん、でも正直ね踊りづらかったよね。
まあね、うん、そうそう、
踊るのはまあなんとかかんとか大丈夫だったんだけど、ビール買いに行けなかった。
そうそうそうそう、
後ろまで行って戻ってっていうのもちょっと一苦労だったね、
うんうん、ねえ、なんとか人混みかき分けて移動できましたけど、
うん、
ねえ、
うん、
すごかった、すごいね、
すごかった、ぎゅうぎゅうだった、もうちょっと余裕欲しかったか、
もうあの8割ぐらいでね、
そうかもね、
ぎゅうぎゅうに越したことはないんだけど、
うん
うん、そうそう、後ろの方に若干のスペースがあると嬉しい、
うん、ね、前行った東京のほら DJ バンプ賞、
はいはい、
高円寺杯、
うん、
あそこはね結構スペースに余裕があって、
うんうん、
まあ、割と広い、はい、ライブハウスなんで、
うんうん、
あれぐらいがちょうどよかったな、
うん
うん、なんかこう沢尾さんが踊りに出るとそっちにわーっと人が集まってあーなんかこう余裕できたなみたいなそういう感じのあれぐらいが、まあ、理想といえば理想かな、うん、
まあまあ場所がね、
うん、
ですけど、まあでもその代わりねとてつもなく濃密なね、
うん、
空間ですよね。
でした ね、もう入ったらねオープンとスタートがもう同時刻だったので、うん、もう入ったらもう小松さんが早速回してて、
そうだね、
うん、
ワイン片手に ね、
うん、
ね、おお楽しそうだのと、
そうそう、
ね、
うん、でもみんなこう入ってって、うん、なぜか席に座っちゃって、
うんうん、
あれなんでって思いながら一人で踊ってたんだけど、
いや最初に入った時点だと、
うん、
多分いや瀬島さんは一、うん、回ガンジャッシュと言ってるから、
うん、
知ってるかもしれないけど、みんな初めて行ったらさ、
うん、
こんな狭いんだとかさ、
うん、
もう始まってんのとか、
うん、
隣にいた人は、
うん、
同じフォロワーの人のフォロワーみたいな感じで、
うん、
たまたま並んでも一緒だったらちょっと話をしてたんですけど、
うん、
もう始まってるんですかみたいなこと言ってたからね、
あ
なんか始まっててもね、
うんうん、いやほらオープンとスタートが同じってほらメール予約 の、
うんうん、
画面とかと雷雲の公式サイトのスケジュールのところにも書いてあったから、
うん、
ほらこの日はケイジ君の弾き語りもプログラムに入ってたけど、すぐにライブではないだろうなって、ある程度回してからライブなんだろうなって踏んでたから、
うん
多分
そこの回してる状態が、
うん、
みんなの思い描く DJ がさ、
うん、
初めて行った人だと、
うん、
きっとみんなこう本当にはスクラッチしながらこう煽りまくるのではみたいなさっていうイメージあったんじゃない。
あ
それにから比較したらさ、最初の本当に始まった時ってさ、
うん、
ごまちゃんがまだ慣れてないのかさ、
うん、
じゅんさんに聞きまくってたじゃない、なんか、
うん、
これってこうですかみたいな、
うんうん、
じゃあこうだよみたいな、
うん、
あれがこうまだ打ち合わせに見えたんじゃないとか、
あ、
うんね、でもそういうところからしてね、
うん
うん、ねこう中調和ですからね。
そうです ね何せオープン11時半のクローズが4時半ですからね。
そうそう、ね、でまあね最初はまったり始まったんだけどさ、
うん、
じゅんさんが回し始めたあたりからちょっとテンション上がってきましたね。
うん、もうじゅんさんのセレクトが神がかってたからね。
そうだね、
うん、
うんうん、一応手元にこう何やったかなっていうのはね、
うん、
簡単に書いてはいるんですけど、
うん、
うん、 確かにジュンさん最初の方にね、あのストロークスとかフランツ・フェルディナンドとかね、うん、その辺をかけてましたね、
うんうん、定番ですね、
定番の時ね、
うん、そうそう、あこれ私でも知ってるみたいな、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、でその辺でがわーっと来たあたりで、うん、なんだかなこうモックに変わったら、モックに変わってんのかな、
うん、
あのねその流れから来ていきなりあの五大吾の銀河鉄道ソリナインとかさ、
うん、西部警察とかさ、
うんうん、どっちの方向に持っていくつもりなんだっていう、うん、でも面白いからいいやっていう、
うん、
まあ、あのずっとねモックンがねエアギターしたりね、
うんうん、
エアトランペットしたりね、
うんうん、でつられてゴマちゃんがエアドラムしたりね、
うんう
ん、ねかと思ったらジュンさんがゴマちゃんと一緒にボックスダンスを踊り出したりさ、うん、いやー濃かったね、
酔っ払いがいっぱいいるっていうね、うん、
なんかなんだろうな、こう4人ともあ仲いいんだなって思ったわ
そうだな、
うんうん、あとどうでもいいけどさ、もっくんずっと iPod で選曲してたじゃない、
そうだね、
であれさ、あのでも選んで再生選んで再生ってしてたと思うの、うん、おかげで DJ じゃないんだよ、
だよね、あのフェード使うよって思ったよ、
そうそう、
ジュンさんだけじゃない、ちゃんとフェード使ってたの、うん、ねえ、
うん、
へ、う
ん、
あのー、
まあでもほら、あのゴマちゃん初 DJ だから許してあげて、そこは、
まあそうだな、うん、でもなゴマちゃん初にしても、うん、曲のさ盛り上がってるところでいきなり次に行くのはさ、うん、おかしいよね、
ちょ、まあまあまあまあまあ、ね、あれは多分トラブルっていうかいろいろあったんだと思うよ、
ね、あの客も酒が入ってるからね、素直だもんね、うん、
ブーイングあるもんね、
えーとかちょっとーとか、
みんな酔っ払ってた、
みんな客も含めて酔っ払ってたからね、
うん、でもゴマちゃんの選曲結構良かったと思うんだけど、
良かったよね、うんうん、確かスピッツとかね、
うん、
あのミスチルとか入れてきてね、
うんうん、でそういうの入れてきたと思ったらキャリーパミパミ入れてくるし、
あ、そうそうそう、
あとちびまる子ちゃん入れてくるし、
あったね、
うん、あとやっぱりねマイクパフォーマンスが面白かったね、
そうだね、
ごまちゃんは、うん、あの酔っ払いならではの、
うん、
盛り上がってるかーいって、
あ、これがあの噂に聞く完全に酔っ払ったごまちゃんかと、
そうです、
思いましたね、
はい、
ね、いやーひどいね、
うん、
なんかあのほらジュンさんが回してる時とかにさ、
うん、
あのほらこうごまちゃん客席に来たりしたけどね、うん、好きかって言ってたからね、
あ、そんなに、
うん、
うん、
じゃなかったっけ、それはケイジ君が歌ってる時だったかな、
ケイジ君が歌ってる時、
そっちか、ケイジ君が歌ってる時に好きかっていうんだよな、
うん、あの様子はね一回私見たこと
ない、うん、高円寺ハイで、
そう、高円寺ハイじゃなくて、その去年じゃない、あの沙織さんとケイジ君が弾き語りやった時、
ああはいはいはいはい、うん、なるほどね、
はい、
そうかそうかね、
思い出すだけでもう笑えるね、
うん、うん、そうそうね、いろんなとこにいたからね、
うん、
俺がトイレから戻ってきて、いた位置に戻ってきたらね、
うん、
あのゴマちゃんがいたっていうね、飲んでるって言われてね、
うん、
いや、まあ、今手持ちなかったからね、
うん、
飲めよって言われたから、
うん、
しょうがないからビール買って
それは目撃した、
うん
うん、なんだよ、なんで酒持ってないんだよってすごい絡まれてた、
あ、させんさせんって感じ、うん、酒やってきますって、うん、
ね、思ったら私が前の方で踊ってたらいつの間にか隣に来てた、
死んじゃすぎます、う
ん、ああみたいな、うん、イエーイ
イエーイね、
本当に、
うん、ね、なんかあとでツイッター見たら、ね、
うん、
ワインかけられたって人が何人か、あ、瀬島さんも、
うん、
ね、
うん、カーディガンがちょっとワイン臭かった、
一人や二人はなかったですね、うん、
だってコップにワインで踊ってたらさ、
危ない
危ない危ない、
それ以上良くない、
良くない
ね、
うん、
そりゃあかんわ、
うん、だって最後の方さ、うん、あのワインのもう瓶ごとラッパ飲みしてたもん
ね、
うん、
ひどかった、
うん、
ね、
怖い、酔っ払いだわ、酔っ払いしかいないわこのフロア、
うん、ね、
っていうぐらい、
そうそう、うん、ね、まあ、もうごまちゃんのことばっかり言ってますけどね、
うん
うん、まあ、そんな酔いどれのね DJ の合間にね、
うん、
あのケイジ君がね、
うん、
弾き語りライブやってくれてね、
うん、
ね、あのなんだポテキの時と一緒でちゃんとしないって言ってました、
うん、今日のモットーはちゃんとしない、
うん、
そんなことモットーにするのはどうなのかなと思いながら、でもちゃんとやってくれるんだよ、
そうだね、
うん、
あの未発表の曲とかね、うん、やってくれましたね、
そうそう、前半にその未発表の曲を3曲か4曲やってくれて、うん、で後半で夏メロカラオケ大会、
うんうん、またやってるってね、
うんうんうん、ほんとポテキの時ですね、うんうん、でその未発表の曲っていうのがどれもこれもよくてさ、
うんうんうん、
あのタイトルね教えてくれたので、あのちょろっと紹介しますけど、うん、トイボックスストーリー、
うん、
手品の続き、
うん、
から、あの日の僕と話をしようだったかな、
うんうんうん、 手品の続きは確かあの後の方でやってくれたのかな。
そうです ね。もうあのなんかプリプロに入ってるみたいなことをおっしゃってたので、ね、そうそうそう、
ね、
でトイボックスストーリーはあの、まあ、早くバンドで、
うんうん、
あのやりたい
ね、
うん、これはバンドでやりたいみたいなことを言ってたらごまちゃんが早くバンドでやろうぜってヤジを入れてました、
うんうん、
はい
ね、
でもケイジ君はその時そのヤジを入れてたのがごまちゃんだって気づいてなかったそうです。
そうなんだ。
え、今のあれごまちゃんみたいな。もう本当にあの酔っ払いの人たちは、
ね、そうだね、
うん、それでもさ、
うん、
あの DJ イベントであれだけあのグッデングッデンに盛り上がって、
うん、
あのお客さんももう最高潮だったのに、
うん、
弾き語りが始まった途端雷雲のペース、
うん、
というかケイジ君の歌のペースに戻してしまうあの歌の力は何なんだろうね。
そうだね、
うん、
結構みんな静かに聞いてたよね、
うん、酔っ払ってたんだよみんな、
うんうん、
ね、そのステージの上の人たちも全部含めて、
うんうん、
でもあの歌の力ってすごいわ、ケイジ君すごいわ、
うんうん
うん、
そうだな、
うん、あれはなんかなんか偉大の知れないパワーを感じた。うん。
にゃ
うん。あとね、その未発表曲で、あの日の僕と話をしようっていうタイトルの歌があったじゃないですか。うんうん、あれはそのケイジ君曰く、その10代の頃に作った曲ですと。
うんうん、
大学入ってすぐぐらいの。
うんうん、
ま、でケイジ君大阪に18年間暮らしてて、大学は長野に行って。
うんうん、
で行ってから、まあ、何かで帰省してその時に作った曲らしいんですよ、
うん、
その酔っ払いのうろ覚えですけれども、
うんうん、
で、まあ、あの何もない地味な街でっていうようなことを延々と言っていて、
うんうん、
でその何もない街のことを歌った歌ですって、
うんうん、
で10代の時に何だろうな、あの何だろうな、あの歌作れるもんなんだなって、
うんうん
うん、歌詞も本当にうろ覚えなんだけれども、その小さい頃に歩いた街並みとか、
うん、
このこういうお店があったねとか、
うん
うん、思い出をたどりながら、
うん、
あの日その場所にいた僕と話をしようっていう、
うんうん、
多分自分自身に向けて歌った歌なんだろうな、
うん、
あるいはこの街に連れてきたい大切な誰かに向けて歌った歌なんだろうなって思うんですよ、うん、ただそれだけの歌をね、
うん、
何か世の中とかそういうものに、そういう大きなものに向けたメッセージとかが何もこもってないって言ったら変なんですけど、
うんうん、
あのなんだろうな、そういうちっちゃなあのささやかなこと、
うんうん、
ただそれだけを歌にして見せたっていうのがさ、
うんうん、
10代の頃ですでにだよ、
ね、
10代の頃ってもっとなんかでかいこと言いたいじゃん、
うんうん
うん、すっごいこと考えてたりするじゃん、
うん
うんうん、でよくわかんない J-POP 的なさ、
うんうん、
あの歌詞だけ壮大な歌があったりするじゃない、
まあ、そうだね、
でそういうのって大抵黒歴史じゃない、
うんうんうん、そうだな、
うん、もうそうじゃなくってこれ10代の時に書いたんだってそれがすごいなんかびっくりしちゃった、
うん
うん、あのこれこないだ書いたこないだ出来上がったばっかりの曲ですって言われても全然違和感ないもん、
うん
うん、って思ったね、
うん
うん、これ早く音源化してほしいな、
うんうん、
これまた聞きたい、
うん
うん、あの日の僕と話をしようは本当に名曲でした。あとはねうろ覚えで本当に酔っ払ってたのももったいないぐらいです、
うんうん、そうそう俺もあんま覚えてないんですよ、
うん
うん
う
ん、いい雰囲気になったなってのしか覚えてない。
そうだね。
そうそう。こう、何時ぐらいかな。3時ぐらいが一番眠かった。
あ、そう。
うん。3時ぐらい眠かったから割と椅子座ってた。
そっか。
うん。
うん、なんか踊りながら時々振り向いたら、あ、マッキーの座ってんなと思って。
うん。
うん、頭の位置で大体わかるじゃない、
うん、
うん。すぐ見えるから。
そう、
うん。まあまあ、置いといて。そんな感じでケイジ君の弾き語りがね、あって。
うん、
いやいい空間だった。なんかあの濃い空間が一瞬にしてさ、
うん、
ね、カフェライブ的な雰囲気になったよね。
ね、
うん、うん。と思ったらまた回し始めてね。
うん。
うん、いやー楽しかった。
本当にね。
うん、
そうそう、もう後半になってくるともうね、もう何かけてもね、うん、大盛り上がりな。
そうそう。ね、あれ、ミシェルガン・エレファントのゲッター・ブルーシーは誰がかけたの？
あれは、もっくんかごまちゃんだったかな？
ジュンさんじゃない？
ジュンさんいなかったよ。
そっか。
うん。
じゃあゴマちゃんかな。
ゴマちゃんかな。
ゲットアップルーシー。
やってた、
うん。私あの時ビール買いに行ってて、うん、よく見てなかった。
そうか、あの時いなかったからね、もったいないなと思った。
でも後ろの方でビール片手にゲットアップルーシーってやってたよ。うん。
ね。
うん、あれは良かったね。
俺あの時にこうやっと見せると思って、格子を振り上げたら、うん、あの天井のあの梁のところにあの手ぶつけます、ね。ちょいちょいぶつけたねこれね。
うん。ちょっと天井低かったね。
普通の天井はともかくちょうど立ってたところの上に針があってさ、
あ
ね、
手怪我しなかった。
多分大丈夫。
あ、そう。
多分何度もなってないんだけどね。爪は削れたかもしれない。
そうか。
ね、
お大事にしてください
。大丈夫ですね。
はい。そうそう、ごまちゃんも時々ね、あのステージに、ステージじゃない、天井にテープつけてます、
うんうん。ね。
ステージ一段高くなってるからね。
うん。
そう、ね。あとはなんだ？もっくんがなんかクラシックかけてたよね。
それ覚えてないんだよな。
あのね、運動会でよくやるようなやつ。
なんだろう。
それはね、ちょっと検索したんだけど、これじゃないなっていうのばっかりで、うん、覚えてる人いたらちょっと教えてほしいです。もっくんがかけてたクラシック、
うん。
あれはなんか戸惑った ね、
うん。あと何だったかな。あとのハイライトは。
あとのハイライト？じゅんさん脱いだとか？
あ、そういえば脱いだ。本当に最後の方ね。
うん。うん、本当にあれは4時ぐらいです。4時前くらいにいきなりなんかこう脱ぐそぶりを見せて、その時は脱がなかったんだけど、そのすぐ後に結局脱いだんだよ、うんうん、
なんか黄色い声援がいっぱい出てましたね、
うん、あーみたいな、もう真ん前で見ちゃったって
キャー、
うん、でも恥ずかしがってすぐに来ちゃった、
うんうん、そうです
ね、何がしたかったんだろう。
なんとなく
なんとなく
なんとなくだよ、うん、あの時間帯も全部なんとなくだよ。
そうだ ね
、うん、ね。でまあね、ずっと曲かけてってね、うん、最後こう雷雲の二人でね、
うん、
締めていきましょうかみたいな感じになってたけど、
うん、
ぐったぐたでしたね。
でしたね。
そう、最後にこうね、うん、横で曲かけてさ、
うん、
さあ盛り上がって最後の曲いってね、ケイジ君一曲いってみようかみたいな感じになったところでさ、
うん、
もうケイジ君も完全に酔っ払ってたからね、
フラフラだったもんね。
チューニングがチューニングがって言ってたね、
うん、
あの僕もチューニングがね、チューニングがね嫌いなんですよ、チューニングがって
。全然クリエイティブじゃないって、
うん、そりゃそうだけどよ、
うん、と言いながら、うん、あれだよ、あのチューニングする弦間違えてるからね、
うん、
こう音おかしいなってずっと思いながら聞いてたんだよ、
うん、なんか誰かね、客席かなんかからね、うん、なんかおかしいよみたいな。
そう、語源がねずっと半音高かったの、
うんよう分かるなって思いましたけど、それやってて、もうそれを言われて今度ね、うん、ああそうなんだって言いつつさ、足をガシガシガシガシやってるなって思ったら、ジュンさんがね、おめえエフェクターが裏返しじゃねえかよって
、うん、
うわーって、ね、これ30年バンドやってるけどお前みたいなやつ初めてだみたいな、ね、
面白かったね、
面白かったね、うん、それでこう怒られたとね、うん、思ってね、思ったら今度ゴマちゃんがね、
うん、
ゴマちゃんが曲かける番になったら、
うん、
あの何度やっても再生されなくてね、
うん、
前の曲戻ってさあもう一回やってみようっても再生されなくて、
うん、
あれっつったら、あの iPod から線が抜けてるっていうね、
うん、それは音出ない、
音出ねえよっていうね、そうそうね、お前ひどいな、いやお前らひどいなって言われてやるな、
うん
うん、ね、それでこう今度こそ頑張ってね、ゴマちゃんさあ最後の曲かけてくれと、
うん、
言ったらまだ間違いだってね、
うんうん、
いやー最後見せてくれるね、
ね、持ってるね、
持ってるわ、
うん、
でも多分ゴマちゃんあれ覚えてないだろうね。
そうだね、
うん、ね、
いやでもそれでいいよ
ね、
うん、楽しい思い出だけ持って帰ってくればそれでいいよ。
そうだな、
うん、
願わくばちょっとあの今日ばかりは用差しとかしない方がいいと思うんだよな。
そうだな、う
ん、ね、
まあ置いといて、
うん、
ね、
ね、いやー、面白かったですね。
大盛り上がりでしたね。
ね、朝焼けが、ちょっと日が昇り始めた時間帯にね、
そうですね、
外に出て帰ってきましたね、
うん、我々。そう、患者を出たくらいはまだ割と暗かったんだけど、
うん、
コインロッカーに荷物取りに行って、心斎橋の駅まで歩いてったら、うん、ああ、明るいわーっていう。
ちょっと明るくなってきてね、
うんうん。ね、電車乗って降りたらね、もうすっかり朝でしたね。
そうそう。
うん、どんどん朝が早くなってきますね。
そうだね、
うん、春だね、
せやせや、
うん、なんてことを思いながら家に着いて、うん、もう ね、あのそのままバタンキューしましたね。
昼間寝ましたよ、
はい、
ね、
いや楽しかった
楽しかったね、
本当楽しかった、
すごい金曜日でしたね、
ね、濃かったね、
ね、
うん、
いやよかったよかった、
またねその DJ イベントをやってほしいですね、
そうだね、
うん、やっぱお酒飲んでさ、うん、好きな曲かけてってさ、うんうん、楽しくないわけないじゃん、
ね、
それで踊り狂ってさ、うんうん、ね、だってあれじゃん、ほらあの DJ バンプショーの時もあの私チラッと言った気がするんだけど、
うん、
あのバンドマンが好きな曲を聴けるってなかなかないからさ、
うんうん、そうだね、
うん、
ね、
ね、
うんうん、
それをお酒飲めて踊れて聴けるなんてい
いよね、
楽しいに決まってるじゃん、うん、しかもこんな真夜中にさ、
そうだな、
ね、でバンドマンになってベロンベロンに酔っ払ってさ見てるだけで全然楽しいじゃん、
まあね、
うん、
酔っ払いを見てるのは面白いね、
面白い ね、 ね、で自分も酔っ払えるんだよ、
そうそう、
うん、
ね、
楽しかった、うん、ほんと楽しかった、また行きたい、
ね、
うん、あれはぜひその定例化というか、うん、定期開催してほしいです、
そうだね、
うん、もう本当にね、いろんなバンドマンが DJ イベントやるべき、
うん、
うん、あの自分の音楽の趣味をあのひけらかす場として DJ イベントはやるべきだと思う、
う
ん、絶対楽しいから、うん、です、
はい、
であの DJ イベントの方がお酒も進むからあのライブハウスにもすごいいいと思うよ、
そうだな、
うん、
うんうん、
などと言って、
はい、
はい、
分かりました、
ね、いつか自分でも回してみたいなって思うもん、
そうだな、
うん、
確かにね、
ターンテーブル買うか、
まあとりあえず iPad 買ってね、
あ、そうか、
そっちの方がいい、
分かった、う
ん、
じゃあマッキーの今年の私の誕生日プレゼントは iPad でいいよ、
ほんまに、
うん、
本当に、
うん、
いいの、
いいよ、
いいんだな、
うん、だってもともと欲しかったものより iPad の方が高いもん、
お、いいですよそうだ、本当に買ってくるから、ね、
まあ本当にそうなるかどうかはね、この後の更新とか私のつぶやきとかを、うん、楽しみにしていただくとして、
はい、
はい、もともと欲しかったもの欲しかったからな、
はい、
はい、置いといて、
はい、
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 楽しい金曜日でしたね、
そうですね、
うん、
はい、
まあでもあれです、お酒はほどほどに、
はい、
はい、
まあ、たくさんのことですね、
はい、
はい、ね、ということでまあもうこれで1時間20分です、
長いね、
まあね、あの実質2本分撮ってますからね、
うん、
ね、
そうなんだ、最初は分けて撮ろうって思ったんだけど、もう一気にいっちゃった方がいいって思ったんだよね、
いい
じゃ
ないもんね、うんうん、そう
そうそうそう、一回切るとその編集したりアップしたりするのがめんどくさいからね、
ちょっとね、
テンションが、
ね、
時間かかるから、
ね、冷めちゃうからね、
うんうんうん、はい、まあ置いといて、
はい、
はい、
まあ、そんな感じですのでね、
はい、まあ、4月5日金曜日の様子をお届けしましたっていう感じで締めたいと思います、
締めていきましょう、
はい、
はい、
そんなわけでですね、4月5日金曜日、
はい、
心斎橋ミュージッククラブジャニスで素晴らしいライブを見せてくださった辻彩乃さんとスコット&リバースのお二人に、
はい
はいはい、それから DJ イベントスマッシュスマッシュトナイト、
はい、
はい、楽しかったですと、
はい、
雷雲の二人と、
はい、
鈴木純さん、森井信之さん、
はい、
そしてイベントスペースガンジャーシートの皆さんに、
はい、
ありがとうございました、
はい、
大好きです、
はい、
スコット&リバースもまたライブ行きたいです、
はい、
はい、
よし、じゃあ締めていきましょうかね、
はい、
はい、お相手は私マッキーノと
瀬島でした、
はい、おやすみなさい、
ありがとうございます。